こんにちは。ふたやんラジオを撮っていきましょう。今年入って1回撮ったんやっけな。まあ、俺の仕事とか年度で変わるから、もうちょっとで区切りつくなみたいな感じやけど。そういう人もおるんかな。確定申告。どうやったん？あの、感触というか、印象というか。で、その払う額とかについては、結構それビクビクしてなかった。そっか。なんかいい走り出しやん。個人事業主1年目。まあ、あの月1回ぐらいのペースで、ふたやんラジオしていこうって言っとって、まあ、おばっちから今回は特になんか話したいことがあるっていうので、まあ、最初 LINE 来た時は何なんて思ったよな。わ、なんか、抽象的すぎるんやな。まず最初に。何やったっけ？俺が、感じるのは年金制度とかかな。破綻っていうか明らかな不平等が出てくるよね今後っていうのを続けるんだなみたいなとこは思うけど、自分に今直面してるのはそれぐらいかなみたいな。おばっちは何なんこれは。それで自分に対して影響が出てきたんかなっていうのを感じるの。うん、そうやな。これあとソースも気になるよな。うん。はいはい。まあ いろんなのがあるよね、ツイッターはね。まあ一般人としてはイメージがつきにくい数字よな。で、あとこれをバッチが書いて思ったのは、なんか日本って国連とかにもすっごいお金出しとるよなっていうの、昔から国連、それとちょっと関連付けたな。はいはいはいはい、いい意見だと思いますよ僕は。それ共生社会と人権をめぐるシンポジウムですね。でちょっとさ、まあちょっと入る前にさ、確認というかさ、立場確認なんやけどさ、おばっちという、おばっち自身はさ、まあ、政治に最初そんなに関心が強い方じゃないって言ったけど、特に支持してる政党とか、なんか主義主張で、あ、この主義主張自分に近いなとかはあったりするん？俺あんまその政党詳しないわ。いや、なんか俺ぼんやり山本太郎かなって思ったら山本太郎やんか。なんかこの人は知っとるで。そこに繋がってくるよね。どこに一票今後、投じていくかだよね。もしくは自分が非選挙権を持っている年だから自分が出馬していくかだよね。わかりました。じゃあちょっとそのどこに投票するかっていうのの、まあ、土台となる考え的なのが、じゃあちょっと教えてください。そこまで思うへんけど、俺が沖縄とかに住んどったら米軍の基地問題とかは結構今でもあるから、いろんな側面があるよね。米軍の基地でも、あの沖縄の県民に対して悪いことするとか、そういうち、まあ、日々のやつから、そういう軍事的な飛行機系がちょっと家の近くブンブン飛んでるの危ないとかさ、
あの、
あと基地を移設してほしいみたいなちょっと大きい話もあるよね。そういうのを聞くと、あの、まあ、なんていうの、あんまり近くに住んでない俺からしても、基地ってそもそもあのなくしたりした方が根本的な解決になったりするのに、そういうのはやっぱり言われへんのかなとかは思うけど、
うん、
まあその基地問題以外やったらどうやんやろうな。日々生きててその従属っていう感じはもうもはやないけど、なんか歴史の授業とかの時の戦争を負けた後のなんか ところとかは、ああ敗戦国やなって
、うん、
かあ感じたぐらいかな。
うんうん。ということは、日々自分の周りで感じることはないけど、沖縄、特に沖縄について言えば、結構アメリカの軍の影響っていうのは強く受けてるっていう印象ってことだよね。
じゃあその他のことは、例えばなんか日本人がアメリカに、あの最近投資とかもめっちゃ流行ってきて、あのNISAとかで投資とかアメリカにめっちゃするっていうけど、うん、まあ、それは実際アメリカの企業の調子が良いというか、ちょっとアメリカは バブル的な景気が起きとって、うん、まあそういう、まあ、あのアップルであったりアルファベットであったりそこら辺がぐんぐん来とるのに、まあ乗っかっているだけ、うん、でまあ従属しているというよりかはこっちもまあ利益を求めて投資させてもらってるような、まあそこはウィンウィンの関係で投資はされてるんじゃないかな。
うん、
ここ従属、
まあ、そうよね、投資、
うん、してるっていう感じ
とかはない。投資についてはね、最終的には自分の選択だしにあるわ、
うん、でまた株を切り崩した時は円に戻ってくるわけやし、
うん、
まあ、そこら辺はそこまでまだちょっと、うん、あれやな、従属までは感じてないんかな、
うん、
という感じです。
まあいろいろ視点を広げてみても沖縄ぐらいかなっていう感じ
ね。あれは根深い、戦争関係が根深いんじゃない、戦争からの後の話は、
うん、そうよね。あの沖縄って多分一番米軍の影響を強く受けている地域で、
うん、
多分沖縄に住んでいる人たちはもう日常でいろいろ困難を感じるレベルで影響を受けているはずなのに、住んだことはないからあのはっきりとは言えないけど、
うん、
ただ実際沖縄の人にインタビューをしたっていうあの記事とかもあの少し見たけども、あのまあこれ一時前の話よ。あのオスプレイが実際にものすごい低空飛行してて、もうその振動とか騒音であのもう吐き気がするっていう、そういう個人の人もいるぐらい、
うん、
まあ、そのぐらい実際の生活にも支障をきたしているっていう状況があるみたい。
うん、
まあ、最近こそあのオスプレイってあの事故があってね、墜落事故が何年か前に、
うん、
それ以降ちょっと飛行訓練っていうのは中止されてたんだけど、
うんうん、
これなんとタイムリーなことに今日の新聞でオスプレイがあの近日飛行再開しますっていうニュースが出てて今日、うん、でここのね記事もね、あの正直これ読んでも日本がこれ嫌ですっていう権限はあるっていう、そういう書き方は全くされてなくて、あのもうそう決まりましたっていう、そういう書き方なのよ。
もう
そう、どんなに実際にこれ生活に支障が来されてたとしても、国民が嫌だって思ったとしても、もうこのこういうオスプレイ飛ばしますとか軍事演習とかっていうのについては、あの基本的に日本は拒否する権利を持ってないっていうのが、
うん、
この一つあの日本って完全な独立国家じゃないよねっていうポイントで、
はい、
で今のところ確かに沖縄がメインではあるけども、
はい、
あんまりその本州に住んでて、米軍いるなとか見かけることはないかもしれないけど、
うん、
でも実際のところあの条約とか、うん、あるいはその裏に存在しているあの秘密裏の取り決め、
うん、
では、一応日本国内のどこでそういう軍事演習をすることになってもあの日本は受け入れるしかないっていう取り決めになってるみたいで、
うん、
だから沖縄って一言じゃないよねっていう話なのね、
うん、
実際あの空の話だと 東京にも横田空域っていう、あの日本の旅客機は飛んではいけないとされている、米軍しかあの、ね、基本的に飛んではいけないっていう空域があって、
うん、
その区域内は日本の空気は避けて通らないといけないことになっている、
うんうん、
でそこがあの羽田空港の周辺なんだけどにあるんだけど、そのせいで結構日本の旅客機ってあの危険なあのものすごい遠回りしたルートで離着陸をあの強制されているみたい で、
うん、
でこれも一つ の、 あの普通の独立国家ではありえないことだと思うよね。こんな他の国 の、 あの軍事機のためにあの空を譲らないといけないっていう、
うん、
それも毎日を、
うん、
これ本州で起こってるよねっていう一つの現象だと思うんだけど、
うん、うん、
まあでもこの辺はあのまあ、どっちかというと軍事の話で、あんま直接政策には関わってこなさそうだけど、
うん、
でここからもう一個目のねあの話に移るんだけど、
うん、
さっき基本的に日本で軍事演習アメリカがしたいですとか言った時に日本はあんまり拒否権がないみたいな話をしたけど、
うん、
そもそもこれって一体何で決まってるのかっていう話、
うん、
それがあの旧安保条約1950年ぐらいに決まった条約の流れが実はずっと今も続いてますっていうところみたいで、うん、その後実は一回あの新安保条約に改正されて、見た目的にはあの平等な条約になったように見えてるんだけど、でも実際のところはあの後ろでのねあのその条約の裏で首相とかあとは日本の外務省の大臣と米軍とのその個別のあの密約みたいなものが存在してて、結局実際のところはあの日本っていうのはアメリカのあのに軍事的には従属しますっていう、そういう取り決めがあるっていうのがこの文書によって分かってて、
うん、
でさらに今でも月2回行われるあの日米合同委員会っていうあの米軍の上層部とあとは日本のトップのエリート、
うん、
官僚エリートによって開かれる会議で、ここで決めることっていうのもあの基本的に日本があの嫌ですっていうことはできないとされているみたいで、まあ、こういったものっていうのが今でも存在していることで、日本はあの基本的に軍事的な決定とか拒否権はないですっていう、
うん、
のがありますと、
うん、
でこれもやっぱ軍事的な話でも直接生活にはつながってこないよ、
うん、
ただこういったことから一つ言えるのはやっぱり日本ってあのかなり弱い立場にあるってことは間違いないよね、
うん、
こうしたいっていやあの日本でやらないでくださいって仮に言いたかったとしても言えない状態にある、
うーん、
なんか例えて言うならあのものすごいあのか弱いあの子供があのものすごいあの強い上級生にあの絡まれてて、あの嫌だって言ったらどうなるか分かってるよなみたいな感じで何でもやりたいことをさせられてるみたいな、パシリとして使われたり命令させられたりしてるような状態に近いと思うんだけどね。
これさ、
うん、
そのなんていうの、その俺ら日本はじゃあな、ドラえもんでのび太やとしてさ、 なんかそのまあジャイアンがアメリカやとしてさ、
うん、
ジャイアンたまになんかボコボコにしてくる時もあるけどさ、
うん、
なんか映画では味方になってくれるみたいなのあるやん。
まあ映画では絶対いいですよね
みたいな感じで、その一回バチボコになったこともあるけど、そのまあ言って日本って軍ないから、日本の代わりに、うん、その守ってくれてるみたいな側面もあったりすることはない。
ああ、それね、あの分かりませんっていうのが正直なところなんだけど。まあでも、この条約的には一応今の条約ではアメリカは仮に日本がねどっかに攻め入られて困ってたとしても別に助けなくてもいいっていうことにはなってるみたいよ。
うーん、
もちろん実際アメリカがねあの基地持ってるとかいう事実によってあの周りが近づけなくなってる可能性はあると思うけど、
うーん、
あのこの密約とかに基づけば別にアメリカはあの実際に日本が困ってる時に軍事的に助ける必要はないっていうことにはなってるみたい。ちょっとそこはね分からないけど、
そのまあもしまあ言いなりになっている側面もあるかもやけど、逆に俺らはそれを利用して、うん、じゃああんたらの軍事力まあ言ったらお借りして、逆に日本はその国防費というか自衛隊にかける防衛費とかを削ることができたとしたら、
うん、
オバッチが最初に言ってた海外にお金を回すんじゃなくてもっと自国の何かにお金を回せたりするんじゃないかなとちょっと思ったりしたんだけど。
ああ、それね、あの多分実際に今までされてきた議論の一つだと思う、
うん、
日本はあまりお金を使うことなくして国を守れるんじゃないですかっていう、
うん、
一つあると思う。
もうそこら辺もっと、うん、調べな、知りたいとこやな。
うん、そうね、あのちょっとね何とも言えないね、
うん、なんかまあ利用されてる側面もあれば、言ったらうちが使ってるというか、なんかそこはウィンウィンに、うん、な立場になることがあればいいなとちょっと思ったけど。
うん、まああの実際の取り決めっていうのを見てると、どうしてもね日本に不利な話が多いなっていう全体的な印象はあるんだけど、
うん、
うん、
不利な分もあるということやね。
そうだね。
まあまあでも、まあ、独立できてないっていうところはあるかもしれないな。
それは間違いなくあると思う、
うん、
実際やっぱりねこのオスプレイの飛行3回のニュースにしても、嫌でしょこんなの絶対。オスプレイなんか飛んでほしくないでしょ誰だって。
なんかでもそこ
までそれを断れないっていうのは、
ここの話をしだすと、じゃあ日本は軍を持つのかとか攻撃できるような部隊を持つのかとかいう話にも、あの自立するにはそういう話になってくるよね。
うん、ただ実際日本は軍を持ってないってあの言うけど、自衛隊ってほぼ軍だよね。
あれなんなんやろな、ほんまに。
あれについてもこの今回調べたところに若干内容入ってたけども、
うん、
最初ってやっぱ警察呼びたいっていう、
はいはいはい、
あの名前だったよあれ、うんうん、でそれってあの朝鮮戦争が起きた時にあの結成されたんやけど、
う
ん、
ほう、
そもそもなんで最初警察呼びたいだったかっていうと、やっぱり憲法9条で、
うん、
あの戦力の不保持、
うん、
戦争できる力を持ってはいけないっていうのがあるから、いや軍隊は結成できないでしょ。でも朝鮮で戦争起きてて、アメリカとしてはあの日本のサポートが受けたかったっていう事情があって、
うん、
でなんとか憲法をクリアしつつ、あの 軍事力みたいなものを持つ方法はないかっていうので、あの警察の拡張っていう形にすればいいんじゃないかっていうことで、あの最初に警察呼びたいっていう名前で、あのほぼ軍事力みたいなものを結成して、
うん、
でそれがあのだんだん時を経るにつれて、あのもうほぼ警察なんてものではなくて、名前もねほぼ軍事力みたいなものにどんどんランクアップさせていったっていう経緯があるみたいで、
うん、
だからあれって、まあ、ほぼ軍って言ってもいいと思うんだよね。もうすでに日本はあの軍事力一応持ってますって言っても過言じゃないと思う、
まあ、小さな軍事力みたいな、
うん、
でも、まあ、やっぱり小さいんじゃないかな。本格的に
戦争、うん、戦争できるほどではないとは思うんだけど、
うん、とか自立してその国を守れる力なのかと言われたら、俺さ韓国がさ、韓国全男がさ、うん、徴兵みたいなのやるやん、
うん、
あれマジで怖いなって思っとるんやけど、
仮に日本でそうするとしたらってこと？
いや、
それとも、
するぐらいじゃないとやっぱり日本もそんぐらいせんとやっぱり自立には近づいていけんのちゃうかなって思う。
つまりこのアメリカから独立するためには、
うん、
あの韓国ぐらいしないとできないんじゃないのっていうこと？
それでアメリカと対等に行けるかは分からへんけど、俺でもそれしても対等に行けへんかもしれへんって思うけど、韓国って、まあ、お隣にさ大変な国があるやん、うん、まだ続いとるような、うん、あの何静かな戦争がまだあってさ、やっぱりそれに備えるためにそんだけしとると思うんや、
うん、
日本もやっぱり今すごい巨大なアメリカという存在から独り立ちするにはなんかもっとなんて力をつけなあかんような気もしたりするな。
こう軍事的な側面でをもっと強化しないと独立できないんじゃないかっていう。
軍事規模が今のままで自衛隊だけだったらちっちゃいんじゃない？
そうなってくるとますますあの大変な話になってくるな。
そう、広がるよ。
これは途方もない
税金は
挑戦のように感じてくるな。
税金上げて軍事費増やすとか、あと男女関わらず徴兵の義務を設けるとか。結構根深いというか難しくなってくる。
多分もし防衛費増税してで徴兵制に移行してアメリカから独立しようって言ったとするとそれって今よりちょっとあの理想としない国の姿かもしれんな。
まだ16国の方がマシ
ってなるかもしれんな。もしそういう方向性でやっていくとしたら、
それするには憲法変えなあかんけどな。
まあそれこそもうガチのな、徴兵なんて言ったらもう
戦うためにやるみたいなことやもんね。
うん、なんかそこはうーん何か違うやり方を考える必要がある気がするけど、まあでも確かにねとは思ったな。
原子力をもうめっちゃ持つとか。
これね実はあの今回あの読んだ本の一つの あ解決案として書かれてたことが、
うん、
あのアメリカにあの、まあ、今の自民党みたいな政権じゃなくて、まあ、もっとしっかりとした政権をあの確立した上で、
はい、
あの今の日米関係っていうのはあのおかしいですよねっていうのを、まあ、しっかりこの事実に基づいて交渉することで、あの今までの 不平等の密約とかを全て撤廃して対等な関係を、まあ、築くべきだって、ざっくりそんなことを言ってたんだけど、
うん、
それをする上であの、まあ、軍事力については特にこれあの記載がなくて、
うん、
もしかしたら確かに問題になりそうなとこかなとは思ったね、
うん、
まあ実際そんな交渉っていうのはまあほぼ不可能に近いと思うけど、いやーこれは、うん、なかなかアメリカから完全に独立しようっていうのは途方もない話だっていうことが感じてきたの。
で、
そうで、まあもう最終的なあの結論としては、まあ、軍事的に従属していることで、あの実際ここは分かんないけど政治的にも割と関与をあの受けてるんじゃないかっていうのが、まあ、一つの自分の中の推測 で、うん、これはもう全然あの確かな話ではないから、まあ、これからも、まあ、調べていかないといけないし、あの今後のね日本政府の行動とか見るときにも考えていくことではあるんだけど、
うん、
まあ、一つ自分の中の説としては、あの今後のね説としてあの一個出てきたっていう話でした。
うん、もう、うん、そうやな。
うん。まあつまり日本はあのアメリカの言いなりになっている可能性があるんじゃないかっていうねことだったよね。まあ、あのもう少し調べてみるわ、うん、
政治やな
今回今回ね、あのなんだろうな、この俺の推測ってもう根本的に間違ってる可能性もあるやんか、この今の政治がねアメリカから影響を受けてるっていう話で、だってこれあの確かに過去の、ね、話で軍事的には従属してるっていうのは あまり間違いじゃないかもしれないけど、うん、今については正直分からんやんか、証拠ないやんあんまり、
うん、
でもあのこの推測自体は別に俺間違っててもいいと思ってて、
うん、
というのもあの結局自分がねちゃんと政治にあの前よりは向き合う一つのきっかけになったかなと思うから、
うん、
仮にこの考えが間違ってたとしてもいいとは思っている。何もね、何も興味持たない、何も知らないよりははるかにマシだと思うよ。でもさ、結構そういう人だっているじゃん、日本ってあの政治はあんまり興味ないな、話したくないなって、結構っていうとあれだな、世界が狭いけど。あのちらほらいるよね自分の身の回りには、
うん、
それこそがこの今のねあのひどい政権を生んだ一つの理由でもあるんじゃないかな。
おばっちが
政治的無関心、
自民党は徹底批判の姿勢ということはもうリスナーには明らか。
まあもうそれはねしょうがないです。でも政治的無関心って結構危ない話じゃないこれって。
いやそれなんかなむずいよな。
あの確かに今まで俺自身も無関心でいられたっていうのはある意味世の中がねあのかなり住み心地がいいっていう証拠でもあると思うんだけど、
うん、
でももう今だんだんそうじゃなくなってる転換期だという気がしてて、そろそろあのちゃんと考えていった方がいい時期が来てるんじゃないのかなと、
うん、
思うんだけど。
そうやな、それはそうやな。
まあちょっと全然柄でもない話をしたけど、まあ今後もどうするべきか考えて生きていこうと思います。
いや普通にオバッチ政治家ありやけどな。
いやそれはね、それはないんだけどさすがに。まあでも可能性としてはねゼロじゃないよね。今後もいろいろ調べていく上でもうやるしかないってもしかしたら思うきっかけが来るかもしれないけど、今んとこはねないね。
なんか通ると思うけどな。
通るってそれ
だって
何に
うちのさ小さな自治体、地元の自治体でもさ、
うん、
市議会にさすごい俺らの年1個上ぐらいの人がさ通ったりしてん。
今もやってるな元気に。
まあその人がいいか悪いかはまた別の話やけど、もう国会、まあ若い人も最近、まあ、出てきてはいるけど、ジジイババアに折りすぎというか、なんか
いやほんまそれないよ。ジジイババアしかおらん。
お前ら何をやっとるみたいな、なんか金もらっとるだけでなんかしとんかみたいな感じやん。
うん、いやもう本当にその通りだよ。
いやまあ普通に俺らの会社とか見てもそうよ。日本の古い年功序列があると思うんやけど、それはそう、なんか、うん、うちの会社のトップとかももう、まあ、定年間近の人とかでさ、まあ、役職が上になるにつれて年も取っとってさ、うん、なんか居眠りしとったりするんやんか、する人もおるんやんか、
うん、
そんな人が上におるなよと。
ど正論だな。
なんか何やろうな、なんかあと活力みたいなの感じひんよね、ジジイとかから。
まあもう消化試合だもんね。
そういうなんか熱いもん持った人も おらへんこともないんやと思うけど、なんかあんまり最近感じひんねんな。
それは自分のいる会社でも感じてることないの。
なんか目がはっきりしてる人が少ないよな、年って。キリッとした目を持って、
となると今いる若い働き世代っていうのがちょっと頑張っていくしかないよね。
30代ぐらいの人がなんか結構上の役職に就いたり、まあ、政治家になったりとか全然いいと思うけどな。
うん、
応援したいけどな、そういうの。
うん、まあ一つの可能性。可能性、うん、
ちょっと今度出てみたら、市議会とかそういう小さいとこから、
ちょっとなんとも言えんわ。
やってみようや。もう考えとるかもしれへんけど。
いや考えてないわ。
やってみようや。
ちょっとね、やっぱ考えさせることしか言いようがないな。ノリでうんとも言えんわ、これについては。だってさ、今回これやってみて分かったもん、これ。いやー難しいな、全然分かってないなって。喋れば喋るほど感じてくるからな、これ。
こんない
い大人になってから本を数冊読んだだけでどうにかなる問題じゃないなっていう。
日本って規模がでかいからさ、そのエリアによっても問題が様々だからさ、まず自分の街を良くするにはっていう その日本の縮図として自分の町を置いてさ、
うん、
そこをなんかより良くしていくっていうとこから考えていこう。
うん、
な、
まあそうだね、
おばっち先生って言われるようになれるかもしれん。
先生って呼ぶ？
議員さんとか言われてない？なんとか先生みたいな。
あ、そうだっけ。
うん、
先生か。
じゃあちょっと それ聞いていきたいわ。おばっち、その言うたらさ、国民のために、うん、なってねえって思うわけやろ、今の政治は。
今の政治、うんうん、
俺としては政治って、まあ、10年20年、まあ、もっと言って100年ぐらい先を見通してあのいろいろ政策を打っていったりしてほしいわけよ俺は。
うん、とか長期的に見てね。
そう、今の問題点も改善しつつ将来を見通してまあ何か動きをやっていってほしくて、
うん、
でまあおばっちはおばっちでさ、そうなんかやってほしいことがあるわけやろ。
うん、
その海外にお金を使うんじゃなくてここに使ってほしいみたいなのは何かある？
あのそうね、お金の使い道の前にまず増やすっていう発想を変えてほしいっていうのが一番最初かな。
お金を増やす、
負担を増やすっていう発想をまず変えてほしいっていうこと。
あ、税金を取るのを、と税金でしか、むし
ろそこの負担を、そうそう、軽くすることでもっと経済を回してほしいっていう。
ほいほいほい。あ、じゃあ消費税とかめっちゃアンチなんや。
いやそこ難しいんだけど、あのこの前さ、あの子供のね、子育て支援、
うん、
で月、最初500円って、負担していきましょうって言ってるのが、まあ、1250円に変わってかなり値上がりしてたけど、
うん、
俺それだってあの結局負担やん、それ毎月お金を奪われるっていう話やんそれ、
うんうん、
そもそも問題ってまあこれが全部じゃないけど、あのものすごい物価高で、いや子供を持つような余裕ないですけどっていうのも一つ背景にあるとすれば、
うん、
だったらもっとそこの負担を軽くした方が良くないっていう、そのさらに負担を増やしたところで生活ってきつくしかならんやろっていう。っ
ていうことは子供がいる世帯の税制優遇とか、子供を持とうとする若者の税制優遇とか、うん、いうとこをして余裕のある、
どっちかっていうと減らすっていう方向の方がいいと思うね。
そういうことやん、ね、軽減税率を設けるというか、そういうことやんな。
そうそう、その周りの負担を直接増やすというよりかは減らした方がね回りやすいんじゃないのって思ってはいるんだけど。
でそこで減らした分は金持ちから取ると。
そこで減らした分は金持ちから取る、いやもうちょっと他の工夫の仕方があるかなという気がする。まあ、まずは政治家のあの給料を減らすことからじゃない。
はいはいはい、なるほど。そういうところから変えてほしいっていうことやな。
そうだね。であとあの余計な負担も増やさないっていう、あのインボイス制度とかね。
うん。それかもうあれやけど、
シンプルにしていきたいっていう。
おばっち移住、国外移住、
国外にいっぱいいっぺん住んでみろってか。
なんかひろゆきとかさ、フランスに行ったりさ、なんかガクトもさ、何個かいろんな国をなんか住めるようにしとったりさ、
うん、
オリエンタルラジオの中田敦彦とかもなんか海外行ったりさ、なんかなんかなんていうの、なんかが多いけど、ちょっと行った日本以外の住みやすそうな国に移住してみる。
それできるのであれば一回やった方がいいのかもしれないけど、まあもしそれができるんだったら多分とっくにやってる気がするけど。
うん、そうやね。
だって、まあ、一番最初に出てくる問題は海外に移住してどうやって生計立てていくんですかということでしょ。
うん、
まあ彼らはね、もうすでにものすごい財力を持ってたりとか、あるいはリモートでできることがあるかもしれないけど、それは俺には当てはまらない。まあだからこそね、この日本でいかに住みやすくやっていけるかっていうのを考える必要があったわけなんだけど、まあ正直海外は厳しいっていうのはまあ思ってたよね。
結構じゃあ税金が嫌な感じあるな、ワッツの話を聞いとって。
まあそうでしょうね、うん、まあ税金とね、NHK の話もあったけどね、スマホ視聴者これからお金取っていきましょうっていう。
あれそういうことなん。
あれ今んとこはね、見る人だけお金払うっていう話みたいだけど、分からんやん。これからさっきさ、やっぱり大まかな日本政府の流れとしては、最初はこう何、敷居が低いことを言っといて、子供の子育て支援だってそうやん。最初500円とかって言っといて、後になってからどんどん足していくみたいな。
うん、
いややっぱ1200円でとかで、NHK だって俺の予想としては、最初は見る人だけって言っといて、後でいやもうスマホ持ってる人全員っていう、そういう方向性に切り替えようとしていくんじゃないのかなっていう気がする。
マジか、
やりそう。いやマジかってもう個人的なね、
NHK スマホで NHK を受信してる人は受信料を支払わないといけないっていうこと、うん、
まあ、視聴する人はそう支払う必要があることにしましょうっていうのが今回の決定の話です。で今のところはね、スマホ持ってるだけでは払わなくていいんだけど、
うん、
今後は持ってるだけでっていう方向になるんじゃないかっていう気がしてね。テレビと同じやつやん。テレビだってさ、テレビ持ってるだけで NHK 見るとは限らないけども、やっぱ支払わないといけないね。それと同じことになると思う。いやスマホ持ってるっていうのもテレビと同じじゃないですかと絶対言い出すはず。ってことは見てもおかしくないですよね、お金払ってくださいってね。だって同じじゃないこれ。
そうだ
まあ分からんけどね、そうね、体感的には60% ぐらいの確率でそうしていく気がする。
俺とガッチが手に使ってるアップル社のスマホは多分大丈夫じゃない？
それ以前は確かにそうだったよね。
最近変わった。
でも今やさ、 NHK って別にこのアップルでもアップル製品でも見られるやん、ワンセグのテレビじゃなくて。
え、何で？
オンラインのさ、配信みたいなサービスあるやん、
NHK プラス
んだったかな。
NHK オンデマンド
使ってないから分からないけど、少なくともネットの環境さえあれば今や NHK のサービスって受けられるはずだと思うけど。 以前はあのワンセグが入ってる携帯持ってればあのそれってテレビと同じだから受信料払いましょうみたいな話、まあ、学生の時にまさにされてたけど今の NHK ってもっと他のサービスもあるはず。
NHK ってもう俺はちょっと嫌やわ。
嫌やろ。もしこれ徴収ってなったらめっちゃ嫌やろ、
うん、
でもそういうことをするって絶対今の政府はこのまま行くと思う。まあ、あのめちゃくちゃ聞きづらいあの話だったけど付き合ってくれてありがとう、
うん、じゃあ収録としては、まあ、どういう、まあ、そうやな、おばちゃん考えていくとか言っとったけどそういう感じにしかならそういう感じかな。
そうだね、あの一つのきっかけだね、あのちょっと人と話をしてみるっていうこういう政治的な話について、
うん、
今まではあまりやらなかったことだからまあ一つ殻を破ったとも言えるんじゃないのかなと、
うん、分かりました。
はい、あのうん、ありがとうございました。
ありがとうございました。